先週、柳瀬隆さんが亡くなりましたね。柳瀬さんは子供絵本アンパンマンの原作者ですが、僕らはみんな生きているという歌の作者としても知られています。で、アニメアンパンマンのテーマソング、アンパンマンマーチっていうんですけれども、これも柳瀬さんが作詞したものです。最初にそれをちょっと聞いてみましょうか。お願いします。歌は幼稚園の子供が歌うにはとても深い内容だと思いませんか？で、柳瀬さんがこの歌詞を書きましたときに、何のために生まれて何をして生きるのか、何が君の幸せ、何をして喜ぶ、こんなのは幼稚園の子供が考えるわけがないからというふうに批判されたことがあるそうですね。でも柳瀬さんはこう答えました。子供の頃からずっと歌っていると、そういうことを考えることが自然と身につくんだ。というわけです。何のために生まれて、何をして生きるのか、何が君の幸せ、何をして喜ぶ。こういう歌詞は、人生の目的意味を求める、そういう人の心を歌っていますね。それは、人がそれを知ろうとして追い求めてやまないものです。そしてこの人生の意味と目的を知ったときに、人は本当の意味で幸せになれます。生きる喜びを味わうことができます。で、今朝の詩編の8編4節では、人生の意味、目的というものを、人とは何者なのでしょう、人のことは何者なのでしょう、そういう言葉で問いかけていますね。自分が何者かを知る、それは人生の意味、目的を知ることと同じことです。皆さんは 自分が何者か知ってますか？あなたは何者かという質問に答えられるでしょうか？今日はアニメの話ばっかりで申し訳ないんですが、宇宙戦艦ヤマトっていうのがあります。未来の世界の話です。地球がガミラス人の宇宙征服者デスラー総統という人によって滅ぼされようとしています。その地球を救うために宇宙戦艦ヤマトがイスカンダルという星まで行きまして、コスモクリーナー、ね、その地球が放射能で汚染された、それを取り除く機械ですね、それを受け取りに行くという物語。その中にヤマトが捕まえましたガミラス人のアンドロイド、ガミロイドって呼んでましたけど、物語の中では。でそれとヤマトのロボット、アナライザーって言うんですが、このロボット同士で対話をする場面があるんです。ガミラスのアンドロイドはオルタと名付けられます。このオルタからガミラス人の情報を得るためにアナライザーがいろいろとこう話すわけなんですね。でこんな対話があります。オルタが言います。昨日女神に会いました。ロボットですからロボットらしく言いますね。アナライザー、女神。オルタ、この星の女神です。誰のことだろう。お前は誰だと問われました。私はオルタと答えましたが、名前を聞いているのではないと言われました。あなたは答えられますか？お前は何者か。意味深いですね。アニメだからといってバカにできないでしょ？あなたは何者かっていう問いには、名前を答えるだけでは答えにならない。そういうものがありますね。では私は教師です。私はエンジニアです。そう答えればいいんでしょうか？それは職業を答えているだけです。私は二人の子供の母親です。三人の子供の父親です。そう答えればいいんでしょうか？いいえ、それはその人の置かれた立場を答えているだけです。私は日本人です。というのは人種を答えているわけです。私はアメリカ市民です。というのは国籍を答えているだけです。私は毎日子供を教えています。というのは何をしているかということを答えているだけです。あなたは何者かという本質的な問いの答えにはなっていません。私たちは自分は何者かということを自分に問いかけることをしないで過ごしてきました。今も普段そんなことはあまり考えませんよね。でも、私たちが何か物事に行き詰まったときに、うまくいかなくなったときに、そういうことを感じることがあります。孤独を感じたりしたときには、私は一体何者なんだろう。こんなアメリカに来て、ここで一体何してるんだろう。そんなふうに思うことも皆さんあるかと思うのです。なぜそういう思いになるかというと、実は神様があなたに絶えず、あなたは何者かと問いかけ続けてくださっている。普段忙しくしてその神様の声に聞いていないんですが、何かあるときに、また何もできなくなったときに、その神様の声が聞こえてくるんですね。そんな時、あなたは何者か、その神様の語りかけに答える良い機会だと思います。私は何者なんだろう。その答えを求め、その答えを得ることができたら、どうでしょう。もし自分を見失っていたとしても、自分を見出すことができます。自分の生き方がわからなくなっていても、本当に価値のある生き方へと立ち戻ることができます。あなたは何者か。この問いにどう答えたらいいんでしょう。私は何者なんだろう。そういう疑問への答えは一体どこにあるんでしょうか。聖書は、あなたは何者か、あるいは私は何者なのか、この問いの答えは人間の側にはない。 それは人間を作った神様の側にあると教えています。詩編の8編は4節で、人は何者なのでこれを御心に留められるのですか？人の子は何者なのでこれを顧みられるのですか？そう問いかけた後で、ただ少しく人を神よりも低く作って、栄えと誉れとを被らせ、これに見ての技を収めさせ、よろずのものをその足の下に置かれました、と答えています。神様が人間をどのように作られたか、何のために作られたか、ここにこの質問の答えがある。人とは何者なのでしょうという答えがあるというのです。詩編の8編の5節6節の言葉、これは実は創世記の1章の26節から28節、そこから取られたものなんですね。創世記の方を読んでみましょうか。こう書かれています。創世記の1章の26から28。神はまた言われた。我々の形に我々にかたどって人を作り、これに海の魚と空の鳥と家畜と地のすべての獣と地のすべての這うものととを納めさせよう。神は自分の形に人を創造された。すなわち神の形に創造し、男と女とに創造された。神は彼らを祝福して言われた。産めよ増えよ地に満ちよ地を従わせよ。また海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物とを治めよう。詩編8編5節の、ただ少しく人より、人を神よりも低く作って、栄えと誉れとを被らせ、こうありますのは、人が神の形に作られたことを意味していますね。6節の、これに見ての技を治めさせ、よろずのものをその足の下に置かれましたというのは、神様が人間にこの世界を治める務めをお与えになった。そのことを意味しています。神様はこの世界のありとあらゆるものをお作りになりました。人間ももちろんそうですが。でも人間以外の生き物はそれぞれに種類に従って作られたと聖書にあります。この種類というのが現代の生物学分類上の何を指すのかはよくわかりません。でもそれは神様のお心の中にあった設計図のようなものなのかなと考えています。神様は様々なものをお作りになるときに、まあ私たち人間も何かを作るときには、こう設計図というものを書きますし、書かなくても頭の中にそういうものを描いていますよね。そういうもので、神様はあらかじめこの世界をどう作るかということについて、もうたくさんたくさんのその設計図を作られた。で、それぞれの生き物をその設計図ごとに作っていかれたんでしょう。ですから犬は小さな犬でも、毛の長い犬でも、毛の短い犬でも、犬としての共通の姿、形、習性を持っています。みんな似通っています。なぜ同じ設計図からそれぞれこうちょっとずつ違って作られたからでしょうね。猫は猫の設計図で作られる。ですから猫より小さな犬もいますけども、でも犬はやはり犬です。犬は間違えてもミャオとは鳴かないわけですね。人間はと言いますと、じゃあ、猿、チンパンジーなどと、まあ、生物学の上では、霊長類という分類があります。その分類のパターンで人間は作られたんでしょうか。霊長類というのが設計図なのでしょうか。そうじゃないと聖書は言っています。人間は確かに猿やチンパンジーと姿、形、習性が似ているかもしれません。しかしそれは人間の目から見てそうであるだけで、神様の目から見るならば、人間は他の霊長類とは根本的に違っている。どこが違うかというと、他の霊長類は霊長類という設計図で作られた。しかし人間は霊長類とは別の設計図で作られた。その設計図とは、実は神ご自身なのです。 神の形という設計図、神ご自身が設計図であり、神に似せて作られたというのです。人とは何者なのか、この問いの答えは実に人が神の形に、神に似せて作られたというところにあるのです。人は神の形である。これが聖書が教える人とは何者かの答えです。神の形というのは何のことでしょうか。考えてみたことがありますか。それは神様のあの豊かなご性質のことです。神様は愛ですね。憐れみ深いお方ですね。清く正しいお方ですね。そのように神様が愛、憐れみを持ち、清く正しいお方であるように、人間も神様の持っていらっしゃるご性質の一部を持つものとして作られました。そして形というのは何か実体を表すものですね。例えば感謝の心があった。それを形にして、まあ日本ではお歳暮にするとか、お中元にするとか、そういうふうに形に表すわけでしょ。英語ではトークンって言うんですか。そういうものです。ですから、私たちが神の形であるというのは、目に見えない実体である神様を表すもの、表現するものとして神様は私たちを作ってくださったということです。人は作り主である神様を表すものとして作られました。人はこの世界に向かって神様を表し、それを示すという使命が与えられているのです。ウェストミンスター小教理問答、その最初の問答でこう言われています。問い、人の主な目的は何ですか？答え、人の主な目的は神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことです。人の主な目的は神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことです。神様の栄光とは、神様のご性質をぐっと束ねたもの。ここに花束がありますけれども、ここ一本一本の花が神様のご性質だとしたら、それをぎゅっと花束にして、きれいに飾ったもの。それが神様の栄光だと言っていいでしょうね。人が自分のうちに、神の形として与えられた、その神様のご性質の、その一つ一つを、この地上で表現していくこと、日常の生活の中で表していくこと、これが栄光を表すということです。人は神様の形に作られている。神に作られた被造物なんですが、この世界の他の作られたものに対して、神様を代理する神様の代理人になっているのです。創世記、詩編が言いますように、人間は神様の代理人としてこの世界を治める知恵、力を与えられています。ご承知のように私たちはこの自然を開発してきました。ある程度はコントロールできるようになりました。でも人間が好き勝手に自然を荒らしていいというわけではありませんよね。神様が作られた世界を、神様が慈しみの心で大切にしていらっしゃるように、私たちも同じようにそれを大切にしていかなければいけない。そう思います。人は神の形に作られた。人は神の栄光を表すために生かされている。まあ、このことを初めて聞く人には、とても抽象的で捉えどころがないように思えるかもしれません。けれども、このことをしっかりと知っていくこと、それが人生の大切な基盤になります。私は神に作られている。私は神の形である。それがわかりますときに、私たちは、私は何者かということの答えを持つことができるんです。柳瀬さんの歌にありましたね。何のために生まれて何をして生きるのか、そのことがわかります。それは人生の意味目的を悟って終わりというだけではありません。 神様の形に作られながら神様のご性質を表すこともなく、自分のうちにある神の形を失っていた、こんな私たちを救ってくださった。そのイエス・キリストが、イエス・キリストによって神様がもう一度私のうちに神の形を作り直してくださる。そういう神様の恵みに感動し、感謝し、それに応えていく人生がそこから始まるんです。イエス・キリストによって自分のうちにある神の形を育てていただく。日常生活の中で神様の栄光を表す。どうしたらいいんでしょうか。そのことを具体的に毎日毎日導かれて生きていく。これが信仰者の日々の生活なんです。詩篇の8編では、人とは何者なのでしょうという言葉、これはね、問いかけの言葉ですね。でも同時に、人間が神の形に作られ、この地を治める権限さえも与えられている。そういう驚きの言葉にもなっていますね。皆さん、クエスチョンマークを頭の中に思い浮かべていただけますか？そのクエスチョンマークは平らじゃなくて、まあ、こんな風にちょっと厚みがあるとこう考えてください。この厚みのあるクエスチョンマーク、この表面から見たらクエスチョンマークですね。これを90度回します。こういう風に回しますと、その厚みの背中が見えますね。背中を見たら、クエスチョンマークがエクスクラメーションマークに変わるじゃないですか。同じように私たちも、神様、私は何者なのでしょう？問いかけていくときに、お前は神の形だよ。そう答えてくださる、その神様の答えを聞いて、それが感動に、驚きに変わるんです。その感謝から生きる喜びが出てまいります。この感動、喜びをまだイエス・キリストを心に迎え入れていらっしゃらない方は、イエス・キリストを迎えることによって体験していただきたいと思います。それを体験した後も自分を見失ってしまうことがあるかもしれません。クリスチャンであっても何のために生まれ何をして生きるのか、それがわからなくなってしまう。そういう時があるかもしれません。でもそんな時でも私は何者なのでしょう、神様に問いかけることができます。そして神様からの答えをいただくことができるのです。また自分が何者か分かったつもりでいる。でも本当は分かっていないということもあるでしょう。そういうことに気づいたなら、真剣にこの問いを問いかけましょう。絶えず本来の自分を求め、それを見出す感動、それを新しくしていきたい。そのことによって意味と目的のある人生を歩み続けていきたい。そう心から願います。お祈りを捧げましょう。神様、あなたは私たちをあなたに似せ、あなたの形に作ってくださいました。そればかりでなく、神の形を失った私たちのために、あなたの御子イエス・キリストを送ってくださいました。私たちが神の形を取り戻し、神に作られた本来の姿となって、意味と目的を持った生き方ができるためでした。すべての人の心にある、私は何者なのでしょうという魂の問いへの答えは、イエス・キリストにあります。私たちがあなたからの問いかけに真剣に応答し、また自分の魂の問いかけに忠実に従うことができますように。問うことによってイエス・キリストにある答えを得ることができますように。救い主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。